おはようございます。私は成長の家本部講師の黒岩正弘です。第3回目の本日は、成長の家創始者谷口正治先生の著書、新版光明保護道の巻をテキストに、明るく強く生きるにはというテーマでお話をさせていただきます。私は現在沖縄県那覇市内に住んでおります。沖縄は一度お越しになった皆様はよくご存知でしょうが、美しい海や空、沖縄独特の樹木や花、鳥、そして寒い時期は非常に少なく、住みやすい、とても素晴らしいところです。また文化的にも素晴らしいものがあり、特に紅型という染色技法で染められた沖縄の伝統的衣装が目にも鮮やかで、その色使いや洗練された様式美に、私は深く感動いたしました。沖縄独特の強い日差しに、沖縄の伝統的衣装のデザインや、くっきりした色合いがとてもよく合うのです。私は伝統工芸品などを見て、これほど心を動かされたことはありません。沖縄の自然は雄大で、非常に美しいのですが、この沖縄の明るさ、光の強さが、自然をより美しく見せているように思います。この明るいということは、私たち人間にとっても大切なことだと思います。仕事であれ、地域社会であれ、人が集まるところでは、一人でも明るい人がいたら、それだけでとても良い雰囲気になると思います。ここで本日のテキスト、谷口正治先生の著書、新版光明保護道の巻の244ページから245ページを朗読させていただきます。あらゆる美徳を備えていると見える善人でも、心に明るさを失っているものは真の善人ではない。あらゆる悪徳の中で暗いということは、すべての善をことごとく覆して反対効果に変じてしまうほどの力を持っているものなのである。心に明るさを持つということは、大生命の貫流するパイプを掃除するにも似ている。心が暗いということは、大生命の貫流するパイプを詰まらせておくようなものである。大生命を自分のうちに流れやすくならしめるのが明るさの徳である。何事にもとらわれのない自由自在な実相そのままの明るさにならねばならぬ。朗読を終わります。谷口正治先生はこのように、心の明るさがいかに大切かを説かれています。明るいことが良いことであることは、世の中の大抵の方には賛同いただけるのではないかと思いますが、私たちは素晴らしい明るさをどうすれば持ち続けられるのか、そこが問題ではないでしょうか。人間の心には、今思う自分の意識、つまり現在意識と、心の奥深くにあって自分では気づかない隠れたるところの潜在意識というものがあり、潜在意識の方が大きく、そこに蓄えられている言葉が私たちの生活に大きく影響すると言われています。言葉と言いますと、普通は口から出る言葉のことを言いますが、成長の家ではそれ以外にも声は出せなくとも心の中で思う内容も言葉として捉えますし、顔の表情やその人の態度までも言葉の一種として捉えます。例えば、嬉しい、楽しいと心の中で思うとき、声に出していなくても、頭の中で嬉しい、楽しいと言っているわけですし、そんな明るい感情があるときは、表情や行動にも嬉しそうな、楽しそうなものが現れますね。そういうわけで、口から出る言葉、心の中の言葉、顔の表情や態度、これら三つすべてが言葉であり、その言葉をより良いものにして、良い言葉を潜在意識の中に満たしていくことによって、人生をより素晴らしいものにすることができるのです。ですから、明るく生きるには、まずなるべく明るいことを、嬉しいことを、幸せを語るのが良いのです。そして明るい出来事、嬉しかったこと、幸せと感じることを日記に書き、心を明るい言葉で満たし、良いことのみを心に刻んでいくのが良いのです。そうしますと、その明るい言葉が、現在意識から深く潜在意識まで浸透して、私たちの運命を良い方に 変えていくことができるのです。そしてまた、なるべく明るく笑うのが良いのです。そのためには、あらゆるチャンスを生かした方がいいです。雑誌やテレビを見るときには、なるべく心が明るくなるようなものをチョイスして見るようにしてみるのも一つの方法です。私などは、ニュースで暗い悲しい報道などを見るのは、なるべく分量を減らし、明るい話題、楽しいドラマやバラエティなど、気分が明るくなるものを選ぶようにしています。これはすぐ実行できることであります。このような努力をしておりますと、私たちの心が深いところから清まってきまして、自分のものの見方が明るく変わり、結果としてそれに見合うような素晴らしい出来事が現実に現れるようになるのです。そして最も大事なことは、私たち人間そのものが本来素晴らしく価値のある存在で、未来に向かっていくらでも成長することができるということを自ら知ることです。もし自分自身の素晴らしさを信じられない場合でも、人間は成長することはできる、人生は改善できると考えていただきたいのです。それだけでも楽しくなり、明るい気持ちになってまいります。そしてさらには、ご自分の日々の生活、ご自身が置かれている環境を見渡してみてください。たとえあなたがどんなに苦しい思いをしていても、何か感謝できることがあるはずです。今日も食事ができた。住む家がある。温かい家族がいる。自分のなすべき仕事や勉強がある。それがなくても、今こうして苦しんでいる中でも考えることができる。頭が働く。歩ける足がある。自由に動く手がある。声をかけてくれる隣人がいる。現にこうして生きている。私たちは考えれば数限りないほど多くのありがたいことに囲まれて生きているのです。これまで気づかなかっただけで自分はいろいろなものに恵まれていた。何か大きな力に守られていた。そういうことにぜひ心を向けられてはいかがでしょうか。きっとすべてのものに感謝する心が湧いてくるはずです。そうしたら、ありがとうございますと感謝の言葉を声に出して言いましょう。このようにしてありがたいもの探しをしておりますと、次第に明るい気持ちが湧いてくると思います。ここで私の知り合いの女性の方の体験を紹介します。彼女はあるきっかけから成長の家に触れ、人間は皆神の子であり、どんな人にも無限の可能性があるという真理を知って、成長の絵の月刊誌、白鳩を読むようになったそうです。そしてそこに掲載されている、真理によって救われ幸福をつかんだ女性たちの体験談を読みまして、とても羨ましくて、自分のところにはいつ幸せが来るのかなと思っておったそうです。そして成長の絵の本に書いてある通りに、天地一切の人に、物に、ことに感謝することにし、感謝を言葉に表すことにしたそうです。そうしたら、ご主人が家事を少しだけ手伝ってくれるようになったそうで、彼女自身はこのくらいやってくれて当たり前と思ったそうですが、成長の絵で習った通りに、旦那さんにありがとうという言葉を伝え、明るい気持ちで生活されていたら、いつの間にか身の回りのあらゆることがうまくいくようになり、彼女のところに本当に幸せがやってきたと話されていました。この話を聞いて、こちらまで心が明るくなり、楽しい気持ちになりました。ここで本日のテキスト、谷口正治先生の著書、新版光明法語道の巻の135ページから136ページを朗読させていただきます。神が人間をこの世に生んだのであるから、人間自身がとやかく思い煩う必要はないのである。問題が起こっても恐れることはないのである。問題は必ず人間を今までとは異なる境遇や環境に置き、今までとは異なる状態においてその人の魂を鍛えるのである。問題は必ず解決されるために存在するのであって、解決のない問題はないのである。我々は恐れることはないのである。人生は生きており、人生は新生命を展開する。人間の肉体は老いることがあっても、 人生は老いることはないのである。朗読を終わります。人生いろいろな悩みが出てくることがあります。人間関係や自分自身の性格、仕事上の悩みなどあると思いますが、谷口正治先生は人間自身がとやかく思い煩う必要はない。また、問題は私たちを鍛える。問題は必ず解決されると書かれています。この言葉を読んでいるだけで元気が出るような気がいたします。ここで、成長の家の信仰をしているあるご家庭の娘さんの体験を紹介します。彼女は高校2年生の時、自分の意思でアメリカに留学したそうですが、行っては見たものの、なかなか環境に馴染めず、とても辛い思いをしたそうです。受け入れてくれたご家庭も、ホームステイの受け入れ自体が初めてだったそうで、食事以外、自分の部屋にこもっている日本の高校生にどのように接したらよいのか、悩んでおられたようです。そんな中、彼女は日本のアニメを見てどうにか心を保っていたそうです。しかし、勉強するためにアメリカに行ったわけですし、留学先での授業が始まる日も間近となり、このままではいけない、留学を許してくれた両親にも申し訳ないとの思いから、渡米して1ヶ月ほどした頃、日本語の番組を見るのは一切やめ、ホームステイしている家庭の人とのコミュニケーションから始め、英語ばかりの世界に徐々に慣れていったそうです。その時、日本から持っていった成長の家のお経、聖経甘露の法を読むことが、彼女の心の支えとなって頑張れたとのことでした。聖経甘露の法には、人間は神の子であるという真理が書かれており、彼女自身がその真理の言葉を読むことによって、神の子としての自覚が出てきて、彼女自身の内側にあった頑張る力が湧いてきたのだろうと思います。こうして、ホームシックとカルチャーショックを乗り越えた後は、周囲の温かい協力もあって、素晴らしい勢いで勉強が進んだそうです。テレビを見るときには、そばにいて番組の内容をアメリカのお母さんが細かに説明しながら一緒に見てくれたそうで、本当に心優しく温かなご家族だったようです。そのおかげで、彼女の英語の成績はクラスで一番になったと聞いています。外国からの留学生の中で一番なのではなく、アメリカの地元の高校生よりも日本から来た彼女の方が点数が高かったのだそうです。彼女の素晴らしい挑戦と、それを励まし彼女の幸福を祈り続けているご両親、また受け入れてくれたアメリカのご家庭、それぞれが本当に素晴らしいと思いました。彼女は1年間の留学を無事に終了し、去年の夏からは日本の高校3年生となって大学受験に取り組んでおられます。彼女の今後がとても楽しみです。先ほど朗読した文章で、谷口正治先生がおっしゃっている通り、海外生活に馴染めないという問題自体が彼女自身を鍛え、問題が解決していったのですね。私たちも自分が抱えている問題や悩みをいろいろと思い煩うことなく、問題は必ず解決するとの思いで前進したいものです。その際、やはり自分は本来素晴らしい存在だという気持ちが大事だと思います。ここで本日のテキスト、谷口正治先生の著書、審判光明法護道の巻の168ページから169ページを朗読させていただきます。断じて行えば寄進も策とことわざは言う。ここで言う寄進とは、鬼と神という字を書き、恐ろしく大きな力を持った存在のことですが、このことわざは断固たる決意を持って行動すれば、寄進でさえその勢いに押されて道を開けるという意味です。では朗読を続けます。断じて行えば寄進も策とことわざは言う。道は決然たる意志の前にはその扉を開く。道がなければ自分が道を作ればよい。キリストは我は道なりと言った。八方が塞がっても情報は開いているのだ。情報は神に通ずる道である。道なき時には神に頼れである。不可能を可能に変えうる者は決意である。朗読を終わります。谷口正治先生の文章はいつ読んでも力が湧いてくる気がするのですが、 この不可能を可能に変えうるものは決意であるとの宣言は、本当に勇気が湧いてくる一言です。私も先生に習って、不可能を可能に変えるべく決意を持って、いろいろなことに挑戦したいと思います。さて本日は、明るく強く生きるにはというテーマでお話しさせていただきましたが、このような素晴らしい生き方を学ぶ場として、成長の家では各地で練成会という行事を行っております。練成会は合宿して真理を学び実践する会です。私はこの成長の家の練成会に参加し、とても素晴らしい勉強をさせていただきました。私が参加した練成会は、長崎県にある成長の家総本山で行われた龍宮住吉本宮練成会ですが、数々の真理の講話、心を清める上信行、大切なご先祖様に真理の言葉を捧げる先祖供養、成長の家独特の座禅的瞑想法である深層観の説明と実習など、非常にわかりやすく、かつ楽しい行事でした。中には、学んだ真理を生かして、自分自身の無限力や空いた精神を実際に行動に表す、堅牢という行事などもあり、本当に素晴らしく、記憶に残る体験でありました。その後、私は成長の家の職員となり、練成会を運営する仕事を何年もさせていただきましたが、練成会を通して参加した一人一人の方が新しい自分を発見し、力強く立ち上がっていかれるのをたびたび目の当たりにしてまいりました。練成会は全国各地で行われておりますから、ラジオをお聞きの皆様もぜひご参加ください。最後までお聞きいただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって楽しく充実した日となりますようお祈りいたします。それでは時間が参りましたので、本日のお話を終わらせていただきます。